ークの
V トークラジオ。
今年の夏はコロナ騒動もあって甲子園がね開催されませんでしたけども、その代わりプロ志望高校生合同練習会っていうのは甲子園と東京ドームで行われるということで、まあ今現在甲子園でもね行われているんですが、それちょっと横目に見ながら見てるんですけどもね、まあ私なんかもそんなに詳しいわけではないんですが、まあ単なる野球好きのおじさんなんですけども、知らない高校のね新聞史上でしかね噂でしか出ない選手がテレビに出てるのを見れるっていうのはすごく嬉しいものでございます。また今年ね初めての試みだっていうことなんですけども、どうなんでしょうね、これ毎年やってみても面白いんじゃないかななんていうような気がします。別にねプロ志望届出したからってお互いされるわけではないんでね、それで癒着があるっていうのもちょっと昔じゃないんだから、今ねこんだけコンプライアンスがうるさくなってますから、そんなこともないでしょうから、これをいい機会に高校生にとってね少しでも明るい未来が開けるように進めてもらいたいななんと思います。なんでもねこれプロだけじゃなくて、見に来てるのは大学独立リーグノンプロも見に来てるらしいですよ。これいいことですよね。この番組は鈴木 V ストロム650とホンダハンターカブ CT125 に乗って全国の鉄道制覇が目標で、いやなかなか涼しくならないですね。ほんとおバイクしたくても全然乗れない私黒学が、ライダーの皆さんの休憩時や乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよという方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくバイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第167回のお話は、新潟県は都庁の油揚げがすごく美味しかったぞ。本来であればね東北青森遠征に行っているはず、いやもっともっと前の予定であれば山陰地方を経由して九州日本最西端と最南端の駅を訪れているはずであった8月の後半ね、えこんな騒動になってしまいましたけども、本当私の2020年の夏を返せと落ち込んでおりました。それでも8月23、24でね、キャンプに行って気分転換のはずだったんですが、雨の予報でキャンセルしました。ではどうしましょう、この盛り上がった気持ちを抑えるには、そうやっぱりね何か美味しいものと美味しい空気、あとくねくね道とやっぱり線路鉄ですね。まあそんなことだろうということになりまして、ではどこ行こうよということになりました。関東近辺で V ストロームに乗って、まあそこそこ走ってね食べたことのないもので美味しそうなもの、そして近くに温泉があればもっとグッドということで地図を見ていました。そんな時ふとですね BS11 ねあちらの方で放送中のモトライズ、この番組の中で古澤めぐみさんと芥川賞作家の羽田圭介さんが古澤さんの故郷新潟をツーリングした回があったのをふと思い出しました。ここで思ったのは、あそこ田舎の風景の中に線路があって、そうだ土地用の油揚げがすごく大きくて美味しそうだった、そんなことです。もうこうなるとねよしここに決定と決めまして地図を見直しました。するとまあ片道約250キロくらい、まあそのうちねほとんどが関越道なんで、下道はね100キロせいぜい行って150キロ程度っていうことなんでね、まあ日帰りでも V ストロームであれば楽勝だろうなということで改めて決定です。しかしですね、ただ油揚げを食べに往復するっていうのもねやっぱりこれ芸がないじゃないですか。番組の中で渡っていた踏切、そしてあの緑の風景の中に見た線路、あれはどこの線だということでよく地図を見直しますと、只見線という線路でございました。ということでこれ只見線ね、どっから行ってんのかななんて見てみたらですね、新潟県は小出から福島県のね会津若松の方まで行ってるんですね。そんな風に見ていたところ、田子倉レイクビューという文字を発見いたしました。どうやらですね、田子倉ダムというダム湖があるんですね。で、そこに展望台があってゆっくりできそうだということを発見いたしました。こりゃいいわということになって、まずは田子倉レイクビュー。で、次に道の駅都庁でモトライズでもやっていた通りに、都庁の油揚げを食してのんびりしようということになりました。 この番組見た時にね、そんな風につぶやいたところ、なぜかツイッターでつながっていました豆仙というお店の方からね、いいねがついたんでね、じゃあ豆仙さんにも寄って、帰宅しようというコースに出来上がりました。 Google ナビでちょこちょこっと調べましたら、往復約600キロ前後、V ストロームの日帰りにはちょうど良い距離と判明したので、目的地をあらかじめ Yahoo ナビで設定しておきました。さて、当日ですね、5時30分起床です。なんだかんだと言って6時には出発できました。まあ暑くなりそうだということで、アンダーアーマーのアンダーシャツで汗をかいてもね、こう涼しいんで、そのアンダーシャツと、あと水分もね、麦茶と凍らせたポカリスエットに熱中症対策のタブレット状を持ってスタートでございます。関越道をね、久しぶりに気持ちよくすっ飛ばしました。やっぱり関越道いいですね。まあ最近ずっと中央道ばっかりだったもんですから、中央道もいいんですけどね、何気ないこう高低差があって渋滞があるんでね、なかなか難しいところもあるんですけども、あと2車線じゃないですか、関越道3車線なんでね、まあ高崎までですけども、あ、前橋までか、非常にね走りやすいっていうのがあって、関越道やっぱりいいなーなんていうような気がいたしました。まあそんな風にね、関越道すっ飛ばしていったんですけども、途中ですね、北関東自動車道と分かれる高崎ジャンクション、D なんちゃらっていう確か会社なんですけどね、この会社のワゴン車が突然割り込んできましてね、慌てて前後のブレーキギューってかけちゃったんです。いや、ぶつからないでよかったと思ったんですけども、よくよく考えてみたら高速道路で前後のブレーキギューも大変やばかったですよね。前をばっかり見てたんでメーターパネルの方見てなかったんですけども、多分 ABS 働いてたんでしょうね。まあちょっとドキドキもあったんですが、まあ、開発の方を Amazon Music で、80年代、90年代の J-POP で盛り上がってね、言いました。杉山清隆とか歌いながらなんですけどね。ここでね、Yahoo ナビ設定って言っておきましたけども。バイクのワンのね、タグクロさんでもお話をなさっていましたけども。Yahoo ナビね、本当設定が難しいんですよ。目的地が一発で出てこない時があるもんですから。前もってね、Yahoo ナビ設定しておきましたけども。高速道路をどこで降りるんだっけかって今ね安心になってたんですけども、小出のインターチェンジって前の晩では確認していたんですけども、朝ねもう一回確認しなかったのでちょっと不安になったということで、関越トンネルを出た土樽パーキングに入ってナビを再設定して再スタートです。田んぼの真ん中に大きな看板と愛の文字、そう、長江金通行の生まれた年として有名な看板なんですけども、この看板見ると、あー新潟に来たなと思うのは私だけでしょうかね。さて、これでインターチェンジを降りますと県道371号線に入るはずなんですが、赤信号で停車です。前方のセブンイレブンに入って朝ごはんでも食べようかななんて思った瞬間です。左の柱にあるボタンが目に、ん？そうなんです、まさかの二輪車用押しボタン。うっそんねえ、高速降りたところのインターチェンジでまさか二輪車用の押しボタンがあるとは思いませんでした。今更押しに行くのかよと思った時に、後方から自動車が来てくれましたんで、すいません検知係お願いしますねと小さくお願いをいたしましたけどもね、はい、左側によって、はい、小さくなっておりました。検知係をしてくれた自動車のおかげで青信号に、変わって直進して進んでいます。道路の両側は田んぼでございます。稲刈りの時期に来れば黄金色一色っていう雰囲気なんですが、さすがに米どころ新潟っていう感じがいたしました。ちょっとした集落を抜けていきますと県道75線に変わります。進んでいきますとね、関数字の1に日にち、あと市場の市と書いてある看板を発見しました。なんて読むんだと思ってね、ローマ字の方よーく見たんですけども、ちょっと見づらい、ちょっと止まってね確認しましたところ、人市ですね。どうもですね、新潟市もこれあるようなんですけども、毎月1日、ね、毎月1の日に市が開かれていたところから来ているようですけども、人市とはどうも最初呼べませんでした。1日1数日1ね、いろいろ考えたんですけど、まあこういう時ローマ字振ってあるというのは助かりますが、果たして外国の方はそれで意味は分かったのかなというような疑問もしますけどね。毎月1日にね、市が開かれているような土地の名前を見ると、ここ歴史のある町なんだなぁと感じながら、山田下の交差点を直進です。どうしてもね、山田なんて書いてあると、ヤーマダーとなっちゃいますね。まあこの辺、ドカベンのいわきの話し方なんですけども。 いつの話だよっていうような気がしますけど、ドカベンをやってたの皆さん覚えてますか？子供の頃覚えたこのヤーマダーっていうフレーズが時々出てきますが、まあ今回はね、新潟県ということで水島新司先生をオマージュしてドカベンということで、まあ違うか。そうそう、今ね、実はタックンがですね、時々やってくるんですよ。マンマンって。最初ね、わけわかんなかったんですけど。どうもですね、私が時々やっていたマンダムの真似をしているらしいんですが、結構可愛くて笑っちゃうんですけど、ただね、マンマンじゃわかんないですよね。いつになったらちゃんと喋れるようになるんでしょうか。ちょっとまた話が外れましたんで、元へ戻しましょう。県道75線どんどん進んでいきましょう。この辺はね、魚沼市の巡回会って感じです。魚沼市役所左折の看板を見ながらも直進、進んでいく先は守るに門と書いて守門と呼びます。留守の巣だからおかしくはないんですけど、てっきり守門だと思っていたことは内緒でございます。さて、その県道75、気持ちよく右に左にとカーブを切って程よい感じです。集落を抜けていくと両脇は田んぼ、のんびり走れていい気持ち。雰囲気はね、なんだかこう東北の田舎を走っているようです。東京からほんの3時間もかからないところなんですが、のんびりできていきました。だんだんだんだんと山の中へ入っていきますと、左手にオートキャンプ場発見、右手には温泉施設も発見。あ、そうだそうだ、 GoPro つけなきゃいけねえんだ俺っていうことでね、まあ、高速の時に GoPro があると邪魔なんでね、高速の時はつけなかったんですけど、先ほどセブンイレブンでちょっとね、本来であればつけるはずだったんですけど、あんな信号でそそ押してしまいましたんで、セブンイレブン寄らなかったものです。ちょうどいい GoPro つける機会だなと思って右折して温泉施設の駐車場にお邪魔しました。ここはですね、神湯温泉、神様の神湯ですね、神湯温泉クラブというところが経営している温泉宿泊施設と、道路に挟んだところがキャンピングパーク神湯という施設のようです。こちらのキャンピングパーク、トレーラーハウスやソフトハウス、あと AC 電源付きのサイトや電源なしのサイトもあるようでございますね。バイクだと4名までワンサイト、1人2000円、ね、温泉の利用券もついているようでございますので、ちょっとお得ですね。まあ、サイトは芝生で13時チェックインということなんでね、これなかなか良さそうなんですね。ただどうでしょう、今高速を降りてここへ来るまでにちょっとしたお店はなかったんで、まあどっかを回ってきて何かを買って入らなきゃいけないのかななんていう気がしますと、ちょっとかな。まあでもね、食事も反対側のレストランでできるっていうことを考えれば、そう大してお荷物もならないから、まあ、ちょっとメモっておきましょうかなっていうようなキャンプ場でございました。さて、GoPro をセットしまして再度スタートです。やがて県道70号から県道345号線に変化、橋を2回ほど渡るんですが、一つは普通の道路橋、もう一つはですね、立派なトラス橋の大倉沢橋。変な言い方なんですが、こんな山奥の県道にこんな見事なトラス橋、まあこれは感動いたしましたね。その後、長い名もなきトンネルをくぐって、なおも直進。3回目の橋を渡って進むと、そこには只見線の踏切が登場。踏切の手前にはね、お前さんの服装をしたかかしがお二人、ちょっとくたびれておりましたが、一応警戒しておりました。この暑い中、お疲れ様ね。と言いつつも、おここだよ、ここ。モトライズでやっていた踏切だ。高速から降りてこんな手前にあったんだ。そうなんです。この後番組では道の駅都庁まであっという間に行ってしまうのですが、すぐ着きそうだなと見ていた記憶があったんですが、実は実はまだ半分ぐらいだったんですね。やっぱり番組編成の妙ですね。そんな感想を持って踏切を渡って国道252号に合流しますが、目の前をグレーのハスラーが通過。さっき読めなかった人一のね、手前で左折したハスラーにもう一度あったんです。かなり手前で左折した車が再度目の前に現れる。私は神湯温泉で GoPro をセットしましたから、あれがなければもっと早く行けたわけで、まあハスラーも何かご用があったのかもしれませんけど、ヤフーナビが近道を教えてくれたっていうのは間違いありませんね。で、国道252号に入るともう一本道です。左折は都庁、直進が会津若松に入広瀬、右折は上条駅ということで、そんな上条の交差点を過ぎてまっすぐ行きますと、早速渋川のスノージェットが出現しました。おー、来たなー、スノージェット。これが出てくると、この地方は大雪だということがよくわかります。 で、この先何個かスモージェットが現れてくるんですが、実は数えておりません。カウンターがあるわけではないので数えるわけにもいきませんけどもね。さて、そんなスモージェットをいくつかくぐっていきますと、左手には道の駅入広瀬が出現です。小さな小さな道の駅ですが、まあでも駐車場は広いんですね。で、建物の裏には池があって、まあ雰囲気良さそうです。あ、こんなところでキャンプできたらいいなぁなんて、すっかり目線がキャンパーになっておりますけどもね、実際にはそんなことできないんですけども。で、帰り道にもう一度確認したんですけどもね、どうもやらキャンプするようなスペースはありませんでした。もったいないです。でも何でも車中泊は OK の施設のようなんですね。そんな入広瀬の道の駅を左手に見て集落を進んでいく間際のガソリンスタンドを越えますと、この先は山の中に突入です。前の車はどう見ても工事関係車が3台、軽トラ2台に4トントラック、ちょっと GoPro で私撮影してるんですけどと思いつつも、結構なねスピードで皆さん走ってくれるんで抜くわけにもいきませんでした。道はすごく走りやすいです。路面の状況もいいし、右手には田んぼの中にお墓と焼き場があったりして、だんだんだんだん秘境感が出てきます。ただ未然のゼロは見えねえし、弱ったなーなんて思っていたら、突然右手にゼロが、いや今列車来ねえかな、はっ、そうすりゃ苦労もしないでね、 GoPro でいただきなのにと思いつつも、スノージェットを出るとただ未然の線路が国道と川を渡るコンクリートの二列橋に、思わずおおと声を上げたりして、まあそれはそれで楽しく進んでいきました。やがて右手には駅の除名信号機が注意信号を出しております。まもなく駅なんだな、どの駅だろうなんと思っていますと、手打ちそば平井支店と大城川の駅でございました。ここか、山照が勧めてた美味しいそば屋さんは、なんていうことでね、事前にねちょっとリサーチしたもんですから、鉄の方にね、山照に、残念なことに月曜日はお休みだったんですね。というか正確に言うと土日しか営業してないみたいでしたけど、国道252号線は道なりに右カーブの看板を見ながら進むと、工事関係者が右折して、ついにお一人様になりました。この先はいよいよ山の中ということでございます。いよいよくねくねだということです。まあ今くねくねだなんて言ってますけどね、実際にはそんな余裕はありません。久しぶりのくねくね&上り道です。いくつもいくつものカーブに、いくつものいくつものスノージェットをくぐっていきます。只見線の線路も遠くに見えたかと思ったら近づいたりを繰り返し、コンクリートやトタン屋根の列車用のスノージェット、大丈夫かあれっていうような気がするんですけども、こりゃ冬は列車がないとダメだよねなんて思いましたけどね。まあもう少しですね、只見線本数が合ってくれればあそこで粘ったんですが、まあそんな撮り鉄心はそこに残して、前も後ろもいらっしゃいません。国道252号を進んでいきました。いや本格的に気持ちいいです。久しぶりにね、くねくねの峠道でございます。そんな風にやって、よっしゃーなと思って左のヘアピンカーブを上がって曲がったところ、おっとっとっとっ、いかんと思った瞬間、前方からトラックがドキッ、まあセンターラインは越えませんでしたけど、ちょっとドッキリな現象に心臓がとってもドキドキいたしました。トラックの運転手さん、ごめんなさい、慌てさせてすいません、ちょっと右に寄りすぎましたね。まあセンターラインは越えませんでしたけど、ちょっと驚かしちゃったね。そんな感じで曲がって登って登って曲がって、またスノージェットをくぐるっていうのを繰り返していきますと、突然美島福島只見町の看板、上田子倉ダムって福島県だったの、やっちまったっていう感じでございます。てっきり新潟だと思っておりました。まさか福島まで遠征しているとはとてもとても思いませんでしたね。すぐに長い60里越えトンネルを越えて、滝のように湧き水が外壁を流れるスノージェットを越えると、雪割街道展望台の文字が。しかし雑草で見えそうにないのでパスをいたしました。ちなみにですね、この雪割街道、60里雪割街道っていうんですが、福島県の只見町と新潟県魚沼市を結ぶ国道252号だそうで、この県境付近の峠のことです。実際の距離は6里って言いますから24キロほどなんですけども、1里がですね10里にも感じられるほど急峻で険しく、かつ長い山道だったから、60里雪割街道って名前がついたようでございます。日本有数の豪雪地帯ということでね、例年11月の上旬から5月中旬は冬期間の通行止めにもなるそうです。 その厳しさゆえ秋の紅葉、残雪が残る春の美しさは格別だそうですよ。残雪の残る頃今度来てみましょうかね。秋の紅葉もいいんですが、今年は本当秋の紅葉大丈夫なんでしょうか。こんな暑くてね、チリがジュリにも感じれるほどの道、確かにきつかったです。ということは、この先は少し楽になるのかなと思ったところ、カーブの先には60里越え峠街道が開通いたしました。昭和48年ということで記念の石碑がありました。そこには田中角栄さんのお言葉とお名前がね、やっぱりこの辺は角栄さんなんですね。こんな石碑のところはですね、ちょっと砂利だったんで、少しと舗装されたところにブリストを止めて写真をバチリ、見事な田子倉ダムのダム湖が見えました。レイクビューへの期待がものすごくこう上がってきました。さあ、見えたからもう少しと思ってですね、カメラを使う際に操作を間違えてしまったようで、ナビが止まっていました。まあ行ったなと思いましたけども、まあもうね、ダム湖が見えたんですぐだろうということでね、まあちょっと音楽の模型して走り出したんです。でもここでびっくりです。福島県側のトンネルやられました。狭いんです。スノージェットの道はですね、まあ少しは広いちょっと変ですけど、まあ普通の道つで、普通の道つも変です。こうバス、トラックが走っても平気なんですけど、ところがですね、スノージェットから続いてトンネルになるんですけど、そのトンネルがね、昔の感覚なんですよ。昔の幅だからね、狭いんですよ。しかもですね、トンネルの中ライトないし、いやー参りました。こんなトンネル絶対出るよやつが、なんて思いつつもね、後ろに乗らないでねといつも走っていました。そういうですね、スノージェットと狭いトンネル、怖いよ暗いようなトンネルを越えて越えて、ついに出た先に到着したのが田子倉レイクビューでございます。やれやれ、やっと着いたかということで一息つきました。ブーストを止めまして、麦茶をごくごくと、まあ思ったよりも喉が渇いていたのはくねくね道の緊張のせいでしょうかね。まあそういうことで、無事田子倉レイクビューの方へ到着でございます。ちなみにここは田子倉ダムなんですけどもね、福島県は南会津郡只見町というところにあるそうでございます。一級河川阿賀野川水系只見川に建設されたダムだそうでございますね。あ、一見ね、ダムカードもらってくるの忘れた。あー、ちょっと失敗でしたね。電源開発株式会社っていうところが管理する発電用のダムだそうでございます。高さ145メートルの重力式コンクリートダムですね。上流にある奥只見ダムとともに日本有数の規模のダムとして知られているそうです。確かにすごかったですわ。何でもここ日本第2位の出力のある水力発電所だそうですよ。ダム湖100選にも選ばれてるんですね。田子倉ダムの田子倉レイクビューなんですけども、ちょっと到着が早かったもんですからね、お店の方はお休みしていましたけども、まあ、持ってきたちょっと朝ごはんをダムをね見ながらゆっくりと食べましたけど、非常にね、やっぱ山奥の湖でございます。水も綺麗です。はい、あ、いいとこだな、なんとか思いつつも朝ごはんをパクリとして休憩でございます。どうもですね、ここやっぱり暗いですね。過去があったようでございますが、その辺はウィキペディアの方を見ていただければと思いますのでね。で、そんな風に見ているとね、ダム湖の反対側の方を見ますとね、立派な橋が見えたりね、只見線が、ああ、只見線あんなところに走ってんだ、あんな下っていうようなところにありましてね、よっぽどこれ高いところだったんだろうな、なんていうような気がいたしました。まあのんびりさせていただきました。で、そのセルの方を見たらね、もう一個ダムがあるんですよ。あれ、なんでもう一個ダムがあるんだろうなぁ、なんて思ったんですけどもね。だって、大きいダムがあって、それで放水した先にもね、小さいダムがあるんで、すごいなぁ、こう、そういう風に組み合わせて作ってんのかなぁ、なんて、その時は思ってたんですけどもね、と、うちの方へ帰ってみてみたら、こう、あまりにもダムが大きすぎて、そこで放流しちゃうとね、川の水がえらいことになってしまったんで、普通調整域がすぐそばにできるみたいなんですけども、その調整域がね、作る、だったらばっていうことで、建設されたダムだそうでございまして、中間にですね、こう只見町の中心部があるみたいで、確実なね水位調整が必要だそうなんでね、そういうダムがね作られたそうでございますけども、こういうのをね見てると非常に勉強になりますね。まあそうやりましてね、のんびりさせていただきました。まあ残念なことにね、観光船の方乗れませんでしたけどもね、そのうちまあ乗れる時があるようになるのかな、なんていうような気がいたしますけどもね。